ドゥーサムのドゥーヒーハーです。
ドゥーサムのサムユキカです。
イエーイ、はい、全然イエーイって感じの話一切してません。
そうだね。
からね、ガレットをいただきながら、
はい、
穏やかなラジオを収録していきたいと思っております。
しっとりと始まりました。
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
今日は10月の25日日曜日6時31分、18時31分ですね、はい、久しぶりですね。
はい、
前8月、あだって毎回前の記憶を失ってるね、もう撮るときに、うんうん、あれもめちゃめちゃ久しぶりに撮ったからな。8月27日、これ8月20日だって。前
2ヶ月前ですね
またぼちぼち撮ろうとか言ってたよね、前。
そうですね、なんかまあ、軽い近況報告ですかね。ゆきかさん結構大きな事件ございましたよね。
手術、入院
全然笑えないやつ
手術してお腹をまあ4箇所切って盲腸を取り出すという手術をしました。
え、切った盲腸は持ち帰れるんですか？
持ち帰れませんね。病理検査っていう、なんかがんがないかとか、その盲腸の中に悪いのがないかを調べる検査で今出てます。小木と一緒です。小木も取った腫瘍を、はい、検査ですって言ってましたけど、ね、はい、10月の1日にイカとパイナップルを食べてね。
ちょうど LINE してたんですよね。
LINE してた、
そう、私たち LINE してて、
そうで、なんかすごいお腹痛いっていう LINE をして、イカとパイナップルを食べたらすごいお腹が痛いっていう LINE をして、大丈夫っていうところで LINE が途切れて
途切れました。
ありがとうございます。はい、でも治ってガレット食べれるところまで来てますけどね、
はい、これよりね、私たちはガレットをいただきます
おしゃれですね。
おしゃれな、
初めて食べます、ガレット。そう、イカとパイナップル、ちょっとこの話やめましょうか。これちょっとガレット食べてから、
そうそうしましょう。
まあ入院したってことですね。
はい、まあ私は何してたかな
何してた、まあ
ですね、
てか9月も全部飛ばしてっからね、うちら
知ってる、
うん、よく考えた
もう結構
あ死んでる、あ、
なんか振り返ることが苦手なんですけど、もともとね、私
記憶がね、
記憶もだし、なんか思い出を振り返るとか結構本当とことん苦手なんで
なんでなん。いただきます、どうぞ。
はい、いただきます。なんか高校の学校とかでさ、うん、なんか自分のリサーチ振り返させられるじゃない。
うん、今までのね、自分ね、
そう、ああいうのも結構辛かった。
あ、そうなんだ。
なんかできねえ
思い出せねえ、うん、すごい、
なんかもともとだと思うんだけど、うん、本当にこう振り返ることとか苦手で、うん、なんか反省したこととかも忘れちゃうから、成長ができない人間なんですよ。
そ
私
それやばいね、結構
本当前しか見てない。
あ、言ってたね、
うん、
すごい見て、切り方の性格
本当な、まっすぐバスって切った私に対してゆきかは綺麗に一口分切り分けましたね。
3センチの正方形で切ったわ、
うん、超でかでか切りました
。いや、めちゃでかい三角、おいしそう。
だからやっぱ難しいですね。
まあ、じゃあ、まあ忘れましょう。
はい、いただきます。
いただきます。うん、うん、ま
っ、うん、コレクションありましたね、
うん、
今日ね、我々はですね、今表参道にいるんですが、
おしゃれ、 表参道だな、ここ
表参道ですよ、ここ、
うん、表参道でガレット食ってもやべえな、
うん、あの、はい、渋谷のファッションウィークが
ありましたね、
うん、
病室でショーを見ました、みんなの
終わったので、ちょうどこう展示会シーズンで、
そうでございますね、
今日はミーと、
はい、
ミー2カ所と
ミーという学校ね、
はい、あの三木大阪部がやってらっしゃる、
うん、
学校との展示会と三木大阪部ジェニーファックスと、
うん、
リコール、我々の同級生のね、
うん、ドイ君のブランド
です、ドイ君のブランドのリコールのショーを見てきましたけれども、
はい、展示会ね、ショーね、
うん、
みんな頑張ってるわ、
うん、
元気をもらえますね、元気をもらいに行ったからさ、だってぐちゃぐちゃになっちゃう食べ方、なんでなん、
いや、まあ、形違うから、私とあなた、
確かにさ、リンゴのところがさ、
え、これ食べる、ちょっと、
あ、食べたい、何味、あ、そばだ、そばそばだ、
そばそば、なんか切る、
あの回、
切り方よ、
切った、行こう、ありがとう、これじゃあ、はい、
あ、で、あの、これ、これね、はい、はい、はい、はい、あ、はい、はい、あ、OK、OK、
リンゴ、うまいですね、みんな、うまいです、そう、展示会に行って竹下通りのジャニーズの写真が売ってるお店にね、ちょっとヒーハーの推しがいたんで、ちょっと入店してみましたね、
初めて入店しました
いいお店だったね
いいお店でした、
すごいお店だった、
ガチャガチャとかやっちゃいまして、
そうだね、なんだっけグループ、スノーマン、
ストーンズですね、
ストーンズ、やべ、怒られる、
大丈夫です、怒りません、は
い、ストーンズのガチャガチャをやったね、
うん、
あれ非公式だよね、
うん、
うん、おいしい、うん、
非公式です、
非公式だよね、うん、推しが当たってね、ガチャガチャでヒーハーのいい笑顔が撮れました、
今期のショーなんか結構見ました、うん、動画とかで、あ、全然ですか、
うん、全然見てない、
まあ体調悪かった
ですそう疲れちゃうからね、
うん、
本当に何見たかな、でもリコール、三木大阪部、
ミ
ーはね間に合わなかったの、なんか配信の見るページ分かってなくて私が、うんうん、で、あ、これじゃんと思ってページ開いたら、うん、デザイナーがバーって出てきて、みんながバーって出てきて一礼するとこだった、
終わってるね
ちょうど終わるとこだった、いや、みんなの挨拶だけ見た、
うん、なんかちょっと演劇みたいだった
よ、あ、ねえ、
うん、
すごいたくさん人がね、
で、私はその日はあの三木大阪部の手伝いをしておりましたので、うん、
スタッフでしたね、
スタッフやってましたね、いや、そ
う、
もともと撮影入れてて、
うん、
うん、で、
どういうこと、
でもなんか途中で気づいたの、この日はショーだから、うん、もしかしてなんか私仕事あるかもと思って変えたんですよ、
翌日に、偉いね、うん、
そしたらそれで、まあ、当日迎えて手伝いに行ったら、うん、一緒に撮影する予定だったフォトグラファーもその場にいましたでそのフォトグラファーに日和さんさ今日って言ってたよね最初って言って
くそ危ね
え、その時は私呼ばれてなかったから、
あ、
まあ、僕もなんだけどって言われて、いいかな、
カツカツでやってますね、
カツカツでやってますね、
うん、はい、削ってるね、
うん、身を、でもね好きだよそういうのは、
うん、わかる、でも本当無理しちゃいけない、体が第一
いや本当にね重い言葉です、
本当にそう、
どうなんだろう、なんかこのラジオ聞いてる人たちが、まあ、何人いるか置いといて、
うん、まあ、3人、
まあ、世の人って、
うん、
そういうこう身とか元気とか、
うん、
生活を捨ててまで頑張る瞬間って好きなのか、
確かにね、もう本当に追い込まれ追い込まれ、
うんうんうん、私結構ね好き、
いや好きでやってんじゃない私は、でも追い込まれちゃう。
いやそうそうそうそうだよ、そうだよ、
でも追い込まれないと出てこないじゃない、
出てこない、
だから結論なんか振り返ると、
うん、
ああよかったって思うけど、
うん、
その最中はしんどい、
しんどい、本当なんか精神が崩壊するんだけど、うん、
好きだからやってんのそれ、好きだからやってんのかな、
でも結構私いや友達に言われたのは好きだよねってそういうの好きでしょって追い込まれるの好きだし追い込むの好きだし、なんか追い込まれてるのにその手を抜きたくないみたいなところが、うん、またそういうの好きだよねって思わせるわって言われて、
確かにでも、好きっていうかそうなっちゃうのね、もうやっちゃうから、
うん、まあねギリギリから始めるスタイルなんだ基本的に、
ね、そうなの、本当にデッドライン症候群、
デッドライン症候群、でも結構今回のまあショー、まあまあそうね、ファッション業界っていうものに私もこうねがっつり入るようになってから、まあ、ある程度経ったので知り合いとかたくさん増えて、
はい、
まあね、まあ、デザイナーたちとかと交流する話を聞いてるとやっぱりね何人かいるね、デッドライン症候群、その毎シーズンコレクション出してるようなブランドでも、
うん、
あのちゃんとこう、
うん、
スケジュール管理をやって、
逆にその余裕で発表してる人っていんの？
いないと思うけど、
いないよね、カツカツじゃないみんな、
うん、
まあ、その企業とかね、
うん、
だとまたでもどうなんだよ、まあ、変わってくるとは思うけど、大きい企業とかだと違うと思うけど、
まあそうね、なんかうちは別になんかがっつりコレクションっていう感じ、まあ一応コレクション出してるけど、うんうん、それの撮影とかがいつもカツカツになって、
うん、
なのになんかトリッキーなことやろうとして、
うん、
大変な思いをやってるね、
ギリギリでやるからいいのかな、そんなことはねえよな、
うん、いやこの前さ、
うん、
まあ、ロケハンでね、
うん、
結局そこ使わなかったんだけど、
うん、
なんかちょっと古民家みたいなと、古民家、まあ生活感もある古いアパートみたいなの探してて、出てきたところにね、まあ5人ぐらいでロケハンに行くってなって、
うんうん、
でまあそのホームページに書いてあるの、駅から徒歩6分みたいな書いてあって、その駅まで着いたんだけど、詳細の住所が載ってないんですよ。まあでもなんか本当に家みたいなところだったから、
うんうんうん、
なんかそういうね問題が、セキュリティの問題とかあってはしてないんだろうと、うんうんうん、まあ、そこまでは納得して電話したの、
うんうん、
駅に着いたんですけど何口からどの辺ですかみたいな、住所の詳細教えてくださいって言ったら、その駅じゃないですって言われて、
え、なんで、え、駅に乗せてたの、
そうだよ
そうだよ
って、え、ってなるじゃん、
なるね、どうした、
結局タクシー乗ったのね、
う
ん、だけどその結局その駅じゃないですって言われて、この駅が近いですまで分かったんだけど、
うんうん、
何度聞いても、例えばさ、今ここ神宮前じゃん、うん、渋谷区神宮前、今4の6のいくつかの中にいるんだけど、渋谷区神宮前までしか行ってくんないよ、そんなのさたどり着かんやん
、うん、そうだ、普通の話だね、
どういうことってなっちゃう、その先の住所教えてくださいって電話で言ってんだけど、なんか教えてく、なんか教えてくんないのもうその日にいるの、もうその近くには、
え、どうしたので
、でなんかそれじゃたどり着けないって言ったら、
うん、
なんか寺の名前って言われて、その寺の横ですって言われたの、で確かに、まあ、ある徒歩圏内にその寺は、うん、Google マップで電話しながら見つけて、
うん、
あ、この寺だと思ったけど、その寺めちゃでかいの、
うん、
でその隣って家が結構いっぱいあるわけ、
うん、なるほどね、
あ、すいません、隣いっぱいあるんですけど、
うん、
いや、まあ、とにかくその寺の門の 前まで行ってもらえばその隣なんでって言われて、
うん、
めっちゃ不安なんだけど、とりあえず行ったの、みんなタクシー乗って、そこから、うん、寺まで行って、寺の降りて、寺降りましたらもう一回電話したの、
うん、
そしたらなんか担当の者がいるんで声かけてくださいみたいな、で寺から向かって右ですって言われて、うん、この草の生えてるとこですかって言って、うん、あ、それですみたいな、そしたらなんか すっごい遠く、まあ、遠くの方から結構太った、結構寒い日だったのに、うん、短パン T シャツみたいなおじさんが歩いてきて、
めっちゃ面白いじゃん、
しかも結構顔怖い感じの、
あやばいね、
で、あこの人だと思って、うん、その人だった、担当の人が、でどうぞって通された、
えそれ電話してた人とは違う人、
違う人、
oh, yeah.
もう廃墟寸前のところ で、
oh.
で入るじゃん、うん、したらなんかここでも人住んでるんですとか言われて、でも電気と水道、あ電気はついてるのかな、水道止まってんの、
待って、怖い話
怖い話怖い話、
怖い話だね、
うん、1階は人住んでるんでって言われて2階に上がって、
うん、
なんか一部屋一部屋開けて見せてくれるんだけど、うん、ま、全く何にもない部屋とかもあるんだけど、畳がもうねものすごいカビなの、真っ白になってるわけ、
うん、
で隣の部屋、次の部屋開けたら、うん、なんかソファーと飲み物、開けてないペットボトルがポンポンポンって置いたって、なんか待合室っていうか、なんだここみたいな部屋になってて、
うん、
でその隣の部屋開けて、なんか倉庫みたいになってて、うん、で最後、あここも使えますって開けられた部屋がもう布団敷いてあんの、
うん、
絵とか飾ってあって、
え、
あここもし使うんだったら片付けるんでって言われたの、
うん、
え片付けるとはで、ここも使います、ここも使いますって言われるんだけど、なんかそのガランドの部屋と、なんか物、人が住んでそうな気配のある部屋もあって、で、ここは人住んでるで、ここは使えないですっていう部屋もあるわけ。でもトイレ使えないかトイレ使えないし、あ、水が流れないかトイレ使えないし。
すげえな、水道止まってるとこに住んでる、
うん、そこに人住んでるってことがまず意味不明だし、
え、
もう、え、ただの怖い話これは。
その人が住んでる、その、
え、そうだから多分片付けますって言われた人は、人この人住んでるのかなって思ったけど、でもね、変なの、うん、それで撮影どのぐらい使い、どのぐらいの予定ですかって言われて、もし借りるとしたら多分1日になっちゃうんですけど、夜とかって何時までとかありますよね、人住んでらっしゃるし、したら、あ何時もいいですって言われて、いやその人が例えば住んでるとして、うん、多分もう3人ぐらい住んでるはずなの、その人の説明で言うと、
めっちゃ怖い、うん、怖い話なん
でもその
宴会にもいる、住んでるね、誰か、
うん、なんかよくわかんないミリタリージャケットかかってたりして、ポストもあるし、
あ
でなんかドラマとかでも使われててみたいな、なんかこの外側だけは結構使ってた、この階段も良くて、むしろ広くて古いんだけど、で、まあまあドア開けた中はセットとかで他のスタジオ使ったりするみたいなんですけどねとかって言ってんだけど、もう怖すぎる、久しぶりにやばいとこ来ちゃったと思って、もうあの他一緒に行ったメンバーのもう一人とかはもうなんか俺外で待ってるんだみたいな、もう多分ないと思ってるね、ここはありえないと思ってるから外でタバコ吸って待ってて、
ずるいなそいつ、
一応見て回って、
うん、
って怖い話なんだけど、さすがにそこは使わなかったよ撮影で、でもその後怖い話がまたあって、ね、怖い話っていうかそのサイト見もう一回見たの、
え、うん、後で教えて、そのサイト、
そうで、うん、そしたらなんか渋谷にもなんかそういう貸し物件持ってるっぽくて、開いたらなんかもう AV 撮影してますみたいな、なんか AV の出てきそうな家、なんかその生活必需品は揃ってるんだけど生活感がないモデル、ルームなんだけど別におしゃれでもないみたいな、その
もう嘘の家ね、
うん、そうだったの、
うん、
でそれ見た瞬間にみんなで察したのはこれやばい人たちだと思うみたいな、
うん、
もうあっちの人が、
うんうんうん、
でその最初に言ったねやばいところも結構そういう人たちがはびこってる街だったの、
うん、
で対応してくれた人もなんかちょっとヤバそうな人だったし、えマジなんか決まってんの目とかが、だからこれはもうちょっとヤバい人たちが管理してて、手下す回せて、
うんうんうん、
まあ多分家として登録してるから、うんうん、スタジオとしては多分なんかこう表に出せない家なんだろうなみたいな、
だから住所も教えてくれないし
とか、うん、ほうほうでなったら、うん、全部納得いって、うん、
納得いったわ、
うん、あの
危ないね
危ないよね、
それ団体で行ってなかったら危なかったね、
ん
普通に自分の作品の撮影のためとかでさ、
うん、
自分ともう一人とかで行ってたらさめっちゃ怖かった、
めっちゃ怖かった、
よかったね大人数で行ってて、
見ててよかったけど、まあ、買いながらみんなでないよね。
怖い。街はどこですか？
これは横浜ですね。
横浜ね。
まあ、桜木町とか関内とか、あのもうディープな方です
よ。なるほど。
結構そこはね、うん、でもね、その担当してくれたおじさんが言うにはなんか、うん、TOKIO の誰々が撮影で使ったとか長渕剛が使っただの、いろいろいい名前言ってくるんだけど、
本当？
いや本当もあるし、
うん、いつの話か分かんないもんね。
そう、
使ったにしても、
うん、なんか水流れないから水のボトルめっちゃ置いてあるの。トイレ流す用だと思うんだけど。でなんか撮影やっぱ機材入れるからさ、コンセント使いたいじゃん、
うん、
なんかもう使えるアンペア数がもうめちゃめちゃ低くて、
電池はあんだ
一応ね、
うん、
ドライヤー使ったら多分落ちる、うん、1個でもドライヤー使ったら落ちるよな、
ヤバ物件、
うん、久しぶりにヤバ物件行ったわ。
すごいね、
うん、
それはもうそうだね。なんで急にこのさ怖い話になったんだっけ。なんか私途中で気づいたんだけど、なんでこの本コアみたいな話して急に本コアだなと思って、
急に思い出して、
ああそうだね、
怖かった。
最近あった怖い話、
うん、
食べ終わりました。ガレット
ありがとうございます。いやもうその時点で撮影日ほとんど決まってて、もう1週間後ぐらいな感じで、やばかった。結構
香り探したんだ。
探した。
いやでも使わない方がいいですね。怖いですね。本当にあった怖い話でした。
ズルサムグッドワーク、
さっきの続きですね。
うん、
私イカとパイナップルというやばい食べ分けのせいで食中毒になったと思って、
うん、
胃がめっちゃ痛いかで戻しちゃって、あこれは完全に食中毒だと思って2日そこから耐えて耐えても耐えても痛くて、そしたらなんか右下の腹が痛くなってきて寝返りが打てない状態で、まだ何の病気か分かんなくて、じゃトイレに行ったらあの血尿だったんですね。
え結構赤いね。
あのあうんうんうん血かなっていう。
あ血かな
っていう色でトイレ行ったら、あこれはやばいってで、もうその状態まだまだの状態で髪の毛ボサボサで2日くらい風呂入ってない状態で死にそうになりながら、でも結構もうね頭は冷静なの。あこれやばいかもしれないと思ってそのまま靴を履いて近くの病院に歩いて行ったの。
携帯と財布ぐらい持って行った。
あそう、あの買い物バッグエコバッグに携帯と財布とイヤホンだけ、うん、イヤホン持ってなかったんだ。お母さんに持ってきてもらって、後から携帯と財布だけ持って保険証であった持って近くの病院に行って、そしたらなんかそこでね30分ぐらい待たされたの。まあ病院じゃん、うん、その町の病院だから健康診断とか予防接種来てるおばあちゃんおじいちゃんとか言って、その中で一人でもう うずくまれないんだね、うんうん、お腹痛いから、
うん、
なんか変な体勢でずっと待ってて、で最後午前の診療の一番最後に呼ばれて、でなんかどこが痛いのって言われて、いやなんか多分食中毒だと思うんですけど胃がずっと痛くて、なんかちょっと下のお腹の下の方も痛いです、でここ押すと痛いみたいな、あ痛いです、あー中枢炎かなって言われて、その時中枢炎が何か分かってなくて、うんうんうん、あああって言ってちょっと CT 撮りますんでって言って CT 撮ったら、あ中枢炎ですね盲腸ですねって言って、結構腫れてる痛いでしょって言われて、もうすぐ採血してそのまま点滴をして、ここの病院だと手術できないんで搬送しますって言われて、あの大きい病院にタクシー呼んでもらって、
紹介状を持って、
あ紹介状を持って点滴しながら、
うん、
点滴止めてもらったんだ一回、うん、ダメ止めた点滴してもらって、紹介状持ってあの病院に行って、そしたらそのそこの消化器外科に 行ったら、あ、受付して、あ、はい、斉藤さんですねって言って、横になりますかって言って、
横になりますかって
横で奥で寝させてくれて、でそしたら先生が来て、なんかもう急性炎で盲腸が腫れてて、下手したらもう破裂してるかもしれない。そうすると腸、盲腸ってあの小腸と大腸がのつなぎ目にある
出っ張りみたいなやつ、
そういらなくなった、うん、なんか親知らずみたいな、進化の過程でいらなくなった腸で、ミミズぐらいのサイズなんだって、
うん、
普通の細さなんだって、それがすごいパンパンにも腫れてて、それが破裂しちゃうと、その中にある汚い膿がお腹全体に広がっちゃう。で腹膜炎っていう腹の膜の炎ね、腹膜炎になっちゃう、
うん、
でかなり状態的には悪いので、今日多分今日手術になると思います。あ、はい、
笑い事じゃない、
いや本当笑い事じゃないんだけど、そう
目まぐるしかった、
ね、うん、そう、あ、ネット手術かと思って、全身麻酔で手術になりますって言われて、そっからもう車椅子に乗せられて、レントゲン撮って、心電図撮って、 CT 撮って、あと PCR 検査して、あ、陰性です、じゃあ手術して入院になりますって言われて、あの4箇所切って、あの盲腸を取り出すっていう、もう腫れちゃってる盲腸を取り出すっていう手術をしまして、でやはり破裂してまして、腹膜炎にもなりまして、それが2週間入院というね。
盲腸だけだとそんなに長くないんですか？
あの盲腸初期段階だとこう薬で治るんだって、手術しなくても。ただもう無理だった、私のは石が詰まってパンパンに腫れちゃって、破裂してるんで、もう無理ですってなって取り出したんだけど、全身麻酔2回目なの。私1回骨折で、開放骨折っていうあの骨が外に飛び出す骨折を1回してて、
やばい、バスケ、
バスケ部で中1のね誕生日に先輩の足に引っかかって腕の骨が折れたの、
うん、
で腕2本骨が入ってるんだけど、
知ってる、
あ、そう知ってる、
知ってる、2本入ってるよね、
知ってるよね、2本とも折れたの、
うん、ですごいこけ方したんだね。
いや手ついただけなんだけどね、多分つき方が悪かったのか、あれでバキッて折れて、こう、
うん、
だからバキッて折れたから、片方だったらさ1本があるからそんなに曲がんないんだけど、2本とも折れたからバンって一回飛び出してるの、骨がそこに
笑い事じゃないけどね、
いや骨折れて出血してんのよ、
すごい血出ただろうね、
そう、あ、でもねバンってバンって折れて戻ってるから、うん、大丈夫だけど、あ、こう血出てるって感じなんだと思う、多分もうね
覚えてないんだ、
腕ぐにゃぐにゃで、うん、気持ち悪くて、その腕がぐにゃぐにゃというのが気持ち悪すぎて、痛いとかないのっていう状態でってなって、なんかその時先生怒ってて、バスケ部の顧問が
怒って
る、怒ってるタイミングがあったら怒るじゃん、なんかで集合かかってて、そしたら斉藤が来ない、え、ゆきかどうしたみたいな、そしたらなんか骨が折れてるから、えってなって一回保健室に行ったので、そのまま保健室から歩いて、中学校のね向かいが病院だったので、うん、歩いてそれを病院に行って、骨折れてる状態で
歩いて行きがち
なんだ、ね、歩いて行きがちなんだけど、でそのまま全身麻酔手術したんだけど、そうそう、それはね大変だった、あの骨の中に金属の棒を通して固定して、
あ、じゃあそれも通るの後で、
え、それがめっちゃ痛いの、そのね骨から金属を抜く瞬間がめちゃめちゃ痛い、麻酔しないの
やばい
抜歯とかのレベルじゃなくて、骨の中から金属が抜けるから、なんか、ま、痛いんだけど、なんか
痛い、私が今痛い、
なんか痛いっていうか、ふんってなるの、なんかふんってなるの本当にこれあの針金ここから入ってた、こことここから2本入ってたこれが針金飛び出して、
今回は
あの手術した後は、右腹、
右腹、
はい、からチューブを出した状態で手術が終わりますね。いろいろ通してんの体にね。でその管はね、あのやっぱ腹膜炎になっちゃったから、うん、お腹の中に悪い菌がまだある液体がこうちょっとあるから、それをこう適宜抜くためにチューブを通したままにしておきます。で私だから今斜め掛けのポシェットみたいなのつけてるけど、このくらいのサイズのやつで ここに液体が溜まるようになってて、ここから管がこうかってて、斜めにポシェット下げながらずっと入院生活送ってたの。ポシェットの中に液体が溜まっていく。
それ次のコレクションにどうですか、ポシェットで。
確かにね、ポシェットレッドにちょっとじゃあ、うん、作っていこうかな。
そっか、管出して水でも飲めるようにしてもいいんじゃないの。
いいじゃん、水筒で、ね、あ、そうしようかな、そう、すいません。で、今回一番怖かったのはもうね、手術は麻酔、あ、でも、そう麻酔、待って、そう手術の後にね、全身麻酔が溶けて朦朧としてるじゃん、私が、うんうん、で、あー、斉藤さん、斉藤さんみたいな起こされて、そしたら、これが取れましたって言って、先生が盲腸を手に持った状態で見せてくれた。大きかった、大きかった、あの明太子みたい
な。だってミミズサイズが普通なのに、そうそうそうそう、明太子まで大きくな
った、ね、そうそうそう、いい明太子、でかめの。でね、あ、はいとか言って言ってたんだけど、よく考えたら、とか考えたら、先生やべえなと。
そうなんで、それもじゃあ次のコレクションでしょ。首からぶら下げよ、その明太子
で。しかも、あの、おへそと、へその下と、あと左、3箇所切って、1個カメラ入れて、他の2個からこうなんか、
器具入れて、
ね、器具入れて多分こうやるんだけど、そのカメラを多分テレビで見てるじゃん。でそのテレビで映ってるやつのスクリーンショットみたいなの3枚ぐらいくれて。先生の癖が強いのか分かんないけど、うん、めっちゃ面白い、うん、なんか真面目なのですよ、すごい丁寧な先生で、うん、でこれがまず破裂した状態の盲腸です。でこれがまず、これが破裂してた部分の写真です。全部写真をね、あのお母さんに渡してるんで、だからそれもあるから、それもコレクションにね、
う
ん、
T シャツにしよう、それは。
あ、確かにやばいです、ほんとすごい、うん、パンパンに腫れてる状態のね、うん、そう、そのね、主治医の先生がすっごい良くて、うん、もうすごい好きになっちゃって、なんかもうね、あの、
かっこいいの、
あ、かっこいい、あ、まあそうそう、うん、かっこいいし、かっこよく、なんだな、いいの。
え、な、恋や、恋してる。でもさ、そういう時ぐらいさ、恋してないとやってらんないよね。
え、恋なのかな、推し。でも、でもそうかな、恋かな、ね、
恋か、推し、
推しみたいな、なんかね、その写真を持ってきたり、その全身麻酔溶けて取れた盲腸を見せてくるあたりでもちょっとやば、みはちょっとややある、
うん、じゃあ好きでしょ、そういうの。
え、そうそう、好きじゃん。癖があるほどいい、うん、癖強いほどいい、うん、じゃん、うん、須田先生、毎日あの入院してる、毎朝と夕方、うん、会診に来てくれるの、
うんうん、
で毎日の病院になんかなんか来ない日がなくて、毎朝来てくれてて、うんうん、どういう勤務形態と思ったんだけど、なんかそのカーテンに覆われてるのね、病室が、
うん、で大部屋だったの、
あ、大部屋、4人部屋で入院してて、で斉藤さんって呼びかけて、あ、はいって言って、大丈夫ですかって言う、なんか今入って大丈夫ですかって言って、あ、はい大丈夫ですって言ってから3秒間ぐらい経ってから入ってくるの。
いや、
まずここ丁寧ポイント1、
丁寧ポイント1だね。でパサッじゃないんだね。
そうそうそう、なんか結構他の先生とか他の患者さんの先生とかは
大丈夫ですかって言いながら開けてくる人とか、
うん、どうですかみたいな、結構ずかずか入ってくる男の先生、なんか私も主治医の人男の人だったんだけど、他のおじいちゃん先生とかだとどうですかガチャガチャみたいな感じなんだけど、その人はすごい3秒たってからまた入ってくるのと、まあその処置とか話し方もすごい丁寧なんだけど、帰る時もカーテンを閉めるのに3秒ぐらいかけてすっげー丁寧に閉めて、なんか5センチぐらいの歩幅で歩いて帰ってくるの。最後でもそれ見て、あ、もう好きだわと思って、それからもうね、毎朝来るのが楽しみでね。そう、小木も看護師さん、うん、可愛くてって言ってたけど、ね、私もお医者さん可愛くてすごい好きになっちゃう、うん、最高でした、
最高でしたね、
うん、その先生が送るの毎日楽しみでね、
2週間過ごした。じゃあさ、お風呂は2日入らず入院から、
あ、
入院するまで入れなかった。
あ、いや、管が入ってついてる状態で頭こうやってこう、なんか病室の頭洗うやつの逆みたいな、自分で頭下げて洗うので頭は洗えてて、で管が抜けてからはシャワー浴びれるようになったから2回ぐらい入れた。だからね、でも1週間ぐらい風呂入ってなかった。ボッサボサの頭で死んだような感じで、そうそうそう、顔も洗ってなかったから顔もパリパリになって 唇もね全部皮むけた生まれ変わりました
生まれ変わりました
ね、もうちゃんも取れて、うんうん、
よかったですね。
看護師さんもね一人ね、なんかねカウンセラーみたいな人が来て、うん、なんか私生活についてちょっと聞かれんの。起きる時間はとか食生活はどんなですかとか普段何してますかとかなんか答えて、で服作ってる話もそのカウンセラーの人にちょっとしてて、で結構その服作ってて生活リズムがあんま良くなくてそれのもあるのかもねみたいな話してたら、その話がみんなに伝わってたみたいな、その看護師さんとかみんなしてて、うんうんうん、でそしたらなんかその日の夜担当だった人が斉藤さん服作ってるんですかって言って、うん、あそう、まあ、細々とですけどやってますって言ったら、いいですねって言って、なんか私文化通ってたんですよって言って、うん、とか言って、
文化からの看護師、
そう
どういうことよね。
もうすごい背高くてスタイルいい人で、
モデルとかあったのかな。
でもなんか3年間通ったけどどうにもうまくいかなくて辞めたんですけどって言ってて、なんか羨ましいですって言われて、あなんか頑張ろうと
夢与えたね、夢与えたじゃないね、
もらった
もらったんだよね、
元気なんか、うん、なんかその今の恵まれてるこの環境に感謝して服作ろうと思って、うん、すごいいい出会いでした。それもいい入院生活だったですね。
生まれ変わったしね、
生まれ変わったし、まあ、でもいい思い出になりましたいいねというね、入院生活を経て
心なしか肌は綺麗になったよね。
あ本当、
うん、
でも生活リズムもね食生活もね多分めちゃめちゃ良かったから病院中、
うん、それはあるよね
朝6時に点滴なのまず朝6時に点滴打ちに来て、うん、2日に1回そのタイミングで採血されるのこっちからで朝8時にご飯が出てきてで、ショート夜9時だからもうね
小学生みたいな、
そうそうそうそう、そりゃ健康になる、
健康になるね、
うん、さいい生活でしたね。なんかでもすごいさ一生懸命働いててさ病院の人たち、
うん、
なんかちゃんとしなきゃなと思った
ちゃんとしてるでしょ
ちゃんとしてるかな、いやでもなんかそうだね、ちゃんとしなきゃなと思って、すごい医療に感謝です、命を助けていただいて。本当危なかった、なんかね採血で炎症の数値が出るんだけど、
うんうんうん、
0.3 より高かったら結構ハイみたいな、やばいんだって。でなんか多分10以上だともう本当やばいみたいな、緊急事態みたいな、うん、それが最初26だった
死んじゃう
ベラボーに悪いって言って、いや退院の時もそんな 0.3 までは落ちなかったんだけど、今度で、ね、30日に通院してもう一回採血検査してきて、それでね経過を見るんですけど、皆さんも盲腸にはお気をつけくださいということでした。
お気をつけください。
まず水落ちが痛くなります。
はい、
で戻しちゃやっぱりする
ステップ2ですね。
ステップ1で、その時点で食中毒かなと思っちゃうんですが、そのままほっとくとだんだん右下が痛くなってきます。これ盲腸の位置ですね。
はい、
それ盲腸が腫れてるからそこが痛くなって、はい、あその時点でも盲腸なんですぐ行ってください
だそうです。
盲腸の情報でした。
ありがとうございました。
そういうことがありました。10月はなんかさ、私 YouTube でタロット占い見るのめっちゃハマってたの、
うん、
9月くらい、
うん、
でサソリ座の皆さんの10月は、うん、って言ってこうタロットのカードを引いていくんだけど、
うんうん、
10月はホープ希望とユニバースの宇宙のカードが出てたの、
うん、
希望と宇宙です。10月サソリ座めちゃめちゃいいですって言われたんだけど1日から盲腸になっちゃって、ちょっとまだ希望と宇宙には出会えて今日何日
今日ね、さっき読み上げてたよね、あなた。
ちょっと携帯待って。今日25日。
はい。
あと5日。あと5日で希望と宇宙。ね。
あるかもよ、でも。
あるかな、
うん、
希望的あるかな。
ちょ、わかんないですけど。
ちょ、ね、わかんないですけど。そうですね。清水ゆいっていう人のね、うん、YouTube チャンネルがあるの、タロットの。
うんうん、
めっちゃハマってて、小島アンナが教えてくれて。
あ
超いいって見てたんだけど、まだ希望と宇宙だよね。
いやそう、なんか今写真フォルダを見返して何をしてたか あ、
2ヶ月あるからね、1ヶ月半。
あ、
何してた？
まず仕事で結構大きめのトラブルが発生して、もう絶望してましたねあんま詳しくは言えないんですけど、まあ、一生懸命作ったものがあって、うん、それをなんか変だな、作って、まあ、お願いして作ってもらうんですけど、うん、なんか変だなって予感はあったの。もうそれこそそれだよね、溝落ちが痛いみたいなあって
例えるとね、
そう、例えると
まず、
そう、溝落ちが痛い、初
期症状ですね、
まあ、ちょこちょこあってなんかおかしいなって、うんうん、
でちょっと怖い話みたいな話だったおかしいな、怖いな
怖いな怖いなって思ってて、で、ある程度出来上がった段階で、まあ試したんですよ、
うん、まあ、フィッティングとか、
フィッティングですね、靴履いてみたんですよ、うん、なんかまあ悪くはないけど、うん、まあグッドでもないなっていう、まあでもまあ、
もうちょっと耐えてみる、
まあ、そう、もうちょっと耐えてみようかなって思ってたんですけど、うん、まあ、でもちょっと不安だったから、うん、プロフェッショナルな人に見てもらったんですよ、
うんうんうん、
そしたらなんかもうこれは靴じゃないみたいなこと言われまして
もうこう、そう、病院に行ったとかですか？
病院に行きました、病院に行ったら、うん、これはまあじゃないみたいな、それ
どういうこと、靴じゃないって、い
や、もう構造的にこれは靴として成り立ってないって言われてですね、もう、はぁってなって、わぁってなって、
どういうこと？
いや、もう、
もう
軽い絶望ですよね。
製品として無理だよと。
そうです。だって本当は、ついこの前撮影しようと思ってたぐらいの、
うーん、
頑張れば間に合うと思ってたの、そこに。間に合わないってなって。それがまあ、多分ね、9月のハイライトですね。なんか普通に絶望してましたね、どうしようみたいな。
そうだね、それどうなったの？
いや、もうバンバンって、もうバンバンバンって直すことにして
効果音やわ、
バンバンバンって直して、それがまあそろそろ送られてくるからと、
工場から、
そうですね。でもそれをまたプロフェッショナルにですね、まあ、そういうことなんで、まあ、100% ではない、この直し方は 100% ではないけど、もうここで この人たちとやるって決めたから、もうお金も、ね、ある程度払ったし、もうこうやっていきますって見せたら、まあ別にこれならまだ靴にはなるけど、まあ、美しくはないよねとか言われて、そんなん分かっとんじゃいみたいな、もう結構だから思い入れの強い新しいピースだったので、うん、私的には結構自分のデザイン入ってるし、うんうん、いや結構絶望してました、9月は
何もいいことね
えな、何もいいことないっすよ、9月はね、結構
ちら何もいいことねえわ、
あんまよくなかったですね、10月、うん、まあ、仕事してましたね、仕事の中での浮き沈みがあって、
働いてます
ね、はい、うん、ですかね、
9月振り回してんだわ、
してたね、
うん、楽しかった、振り回、振り回やろう、
振り回いいね、何やろうかな、
この機会にご近所物語を私読み返したの、
やばいよ、それはエモエモですよ、
エモエモのエモで、
はい、
でこの前の振り回はなんかギャラリーみたいなところで誘ってもらって、うんうん、そこで出して、だからそこの作家さんを知ってる人たちしか来ないんですけど、なんかもうほんと広場の振り回に出したい、うんうん、コロナ終わったらやろう、コロナ終わった
らつか、なんかできるかな、あれなんか作んなきゃいけないってことですよね、本、
あ、それキャンセルです、盲腸で、
盲腸で
キャンセルですね、
それやりましょうか、あ、ルームスで、
ね、ルームスで出す予定だった本ね、
はいはい、
まずもうね、納期の10日前ぐらいに倒れて入院になったんで、無理ですって言って、その当日も入院してたんで無理でした、
え、なんかやろうかな、
え、やろうよ、
作るタイミングないと作んないんで、私
出そう、やろう、アキンドやろう、アキンドって何か覚えてる、
覚えてますよ、
覚えてるの、すごい、リカ子たちのね、
ちょっと待ってさ、皆さん もちろん知ってるよね、ご近所物語、いや、
ご近所物語ね、読んだの、マジやっぱ感想としてはストームが好き
つとむは好き、みんな好き。
え、もうさ、つとむが好き、う
ん、いや、なんかこの話ついこの前またしたんで、グラウンズ、まあ仕事でその話になって、うん、いや好き、だから服飾系の人みんな読んでるよねみたいな、っていうか7って終わったのみたいな話してて、7終わってないですみたいな、終わってないよね、そう、
7の途中までしか読んでない
やん。で、いや、だからポップアップの時に、うん、来てくれる女の子たちがさ、靴のサイズ選びしてる時に、うん、大きい方が好きなんだよねっていう子いるわけ、うん、もう私はそれもう、はい、矢沢愛の影響ですよねって
わかる、矢沢愛足でかい作がめっちゃ足でかい。
いや、なんかこう話しかけられそうな子だと聞くの、
うん、うんうん、
やっぱあれっすかみたいなあれっすよね、ご近所物語とかパラキスとか読んでました、うん、って言うと、そうなんですみたいな、やっぱあれですよ ね、
そうだよね、
足大きく、なんか靴大きいの可愛いっすよねみたいな、
マジで
って言って、わかるって。
東京ボッパーとかさ、
うん、あ、そうそうそう、もう分からん、分からんけど、
でもボッパーみたいなの履いてんの、美香子
履いてるよね、
とかもう売ってんのかな、その時点でと思って。
いやー、でもなんか私のイメージはなんかマーチンとかのすごいインスパイアを受けてるなって思うブーツとか、すごいホール数が多いさ、丈の長いブーツとか履いてるじゃん、
マジかわいい、
マジかわいいよね。いや、私やっぱ20代の多分うちらぐらいが一番下で、
うん、
上が多分30、まあ、40下ぐらいまでの世代はみんな矢沢の影響を受けて靴を大きめに履きたがる。
え、衝撃の話一ついいですか、
はい、
矢沢愛ご近所も読んでて、あのご近所物語の単行本って左端に余ったスペースであ
るね、
エッセイみたいな、
ね、
コラムみたいなの書いたんだけど、はいはい、1巻を読んでたのね私その時、パッて見たらこうパーって書いてあって、28年間生きてきてって書いてあったの。ご近所物語の一巻書いてる時点で28なの、矢沢愛やばない、でも成功すんの早っと思って、
うん
う
ん、28か
マジと思って、
だからまだ全然若いでしょ。
そうだね、もうでも豪邸に住んでるんだろうな、
豪邸に住んでるだろうけど病んでるよね多分え、じゃなくて7、
あ、まあそう、
書けなくなったわけでしょ、
書けないってか、まあでもまあ、
だって主人公死んだところで終わってるもん。
あ、そうなんだ、うん、7が死んだの、
7じゃない、7の彼氏が死んだところ、
レン、
うん、
そうなんだ。
だけど7の書き方として回想シーンが出てくるの、多分十何年後みたいな、十何年後の7らしき人のシーンがポッポッポッポッってその出てくるから、
うん、
多分イメージってかその先の未来は見えてるはずなの、矢沢愛の中では。でももうレンが死んだ状態、多分もう心ぽっかりになっちゃったんだろうなとは思う、なぜ殺したと思ってた、ね、
あのスラダンのさ井上さんはさ、
いや、ごめんなさいスラダン読んでないんです、
さよならリアルの新刊が出るんです今度、最高、
あざす、スラダン読もうかな、
読みなえ、でも本当に寝れなくなる夜、うん、あのずっと読んじゃって、
分かった、大丈夫、それ結構わーっての読む人、私、
あ、
うん、私もだからなんか思い立ってあのご近所物語を部屋の片付けしながら読み始めて、そのまま床で読み切った
わかる、
私もわーって、
私も本当に寝た方がいいんだけど朝4時まで読んじゃった本当に寝た方がいいんだけどね、
スラダン持ってる？
スラダン持ってないんです、あのいとこのお兄ちゃんに借りて読んでて、
スラダン何巻ぐらいまであっけ、
40とかじゃない、すげえあるよ、あれ、
そうある、それは満喫かな、
あ、そうだね、
ナナは大人買いしたんで、大人になってから、
そうなの、ナナね、うん、私中学校の時友達から借りて読んでたけどね、教えてもらってるわ、
ご近所物語は持ってた、なんか全然漫画読まないんだけど、私持ってきてる、
ご近所だけ、
そう、うん、その辺だけは読んだな、
ご近所物語とパラダイスキスは持ってて、
パラキスね、
でパラダイスキスは置いてきた、実家に、
あ、分かる、パラキスはね、なんか
やっぱご近所なんだよ、キャピキャピしてんだもん、
なんかや闇部分が少ないよね、パラキスの方が、少ない、うん、
しやっぱつとむが好きだから、
わかる、つとむと結婚したくなるよね、
いやでもゆうすけの方が好きかと思った、
いや
ゆうすけもめっちゃいい、
いやいいやつだけど、でも結果つとむでしょ、
てかまずつとむのファッションが好きじゃん、
好き、
何あの帽子、
でも好き、
スラダンの
もうスタイルが好き、
わかるわかる、つとむになりたいまである、うん、
子供の部屋もいいもん、
いい、わかるでも一回全部綺麗にしてプラネタリウムにすんだよね、
あのプラネタリウムのシーンはちょっとエッチくていいんだよね
そう、あれよか、31巻だってスラダン、 それもね、やっぱ夏休みの最終日にアトリエ完成して、でも2学期そこで作品作って振りましてってやってて、超羨ましい。矢沢学通いたいわ、高校生やろう。だから
美佐子がさ、なんかショーのさメンバーに服作ってあげるシーンとか好き。
よく覚えてね、ポケットのチェックのね。わかるわかる。春のねズボンがよかった。読み返されたから超サブキャラ春って、
ね、春ね、
メガネかけてるなんかボイスの
子。ああ、はいはいはい、
あの子はズボン、
あの子のズボンだよね。
あと、あの島本ってモデルやってる子はロングスカート、
ね、ロングスカートだよね。そうそう、あのロングスカート好きだ
わ。かわいいね、うん、私春のズボン欲しい。
しょうもない話です、ね、
なんでこの話なんだっけな。漫画読み返したみたいな話だね。
あ、それでミカコのショートカットすごい憧れてショートカットにしてたわ。
赤髪のね、
かわいいよね。
かわいいんだよね。
あと靴も、靴ってか足の大きさも気になるけど、眉毛の描き方も結構かわいいよね。
こんなだよね。
そう、こんな
やばいよね。ヤンキー
の眉毛、のじってか、へのじっていうか、ヤンキーあれもかわいいんだよな。
かわいいんだよな、矢沢。なんかあのウェールズボナーみたいな、ジャケット出てくるの、ご近所で、ね、こっちが先やった。ミカコサイズのウェールズボナー出てくる。
かわいい、
かわいい、最高ですね。
ズルサムグッドワーク。
あとあれですね、あのこちらこちらね、ありましたね。
あ、ありましたね。多分今度クランズのインスタに載ると思うんですけど、ゆきかさんとコラボしました。
コラボっていうか、
ガグとコラボしました。
コラボ、そうですね。
病み上がり、本当退院2日目、ね、2日目に押しかけまして、
うちにね。
はい、てかなんなら退院、入院した次の日ぐらいに私、ね、ゆきかんちに夜中押し入ってですね、
そうだそうだ、
服を
リースしに来た。
リース、そうですね、まゆちゃんに家を開けてもらい、
同居人ですね、私
は。はい、ゆきかの部屋をあさりにあさり、押し入れの中の段ボールから引きずり出して服を大量に持って帰るっていう。そうだって
、私は病室でリモートでね、はい、
そんな日もあったし、った、ね、この前はそういう期間中で撮影ちょっとさせてもらいまして、
うちの部屋でね、
はい、
楽しみ出来上がりが、
はい、
いい撮影でした。楽しみ、2人ともめっちゃ可愛かった。ヒーハーにガグ来てもらって、私ちょっと体調不良でモデルできないんで、
はい、
まだ
私来ました。
川でした、交互期待です。
はい、まあ、ちょっと撮影データ上がってきてないんであれですけど、11月頭ぐらいから多分アップし始めると思うんで、はい、
楽しみです。
多分しばらくアップすると思います。
あ、は
い、
うちを
ね、時々ね、時々アップされる。
嬉しい。斉藤家ハウスで、
はい、ガグちゃんとタグ付けしますんで。
あ、嬉しい、
はい、
あ、そう、あとガグといえば今ポップアップしてるわ、福岡で。
あ、はい、ぜひ。
あ、でもこの前は言ったかな、ありがとうございますとお伝えして終わります。でも福岡にいる人は誰も聞いてないから、このラジオ。
そうだよね、そうなっちゃうよね。
そうなっちゃうね。なんかでもちょっと売れたらしい。嬉しい。
あ、嬉しいです。
ありがたい。
あと、まあヒーハーは指を切りましたね。
指、
はい、あ、もう治ったんですけど、ここからここまでこうやってこすって。
包丁、
はい、あのほうれん草を切ってて、
親指切れてる。親指の
爪は真ん中まで、横から真ん中まで切れて、そう、なんか取れたからって一緒思って、
怖い怖い怖い怖い。今日怖い話多めだ。
いや怖いことがいっぱいあったってことなんですよ。なんか包丁が切れないことはもう気づいてて、ずっと2ヶ月ぐらい切れてなくて、で、まあ、でも私大学の時にそういうのを研いだりね、するところにいたんですけど、
包丁研ぐ学科？
そうです、そうです。だからあの刃物を自分で作って、それを使って木を削るとか金属削るとか、そういうところにいたので、砥石とか持ってるんですよ。で、本当は研げるはずなんですけど、研ぐ作業がもうことで一番嫌いで。
あ、そうなの。
だから大学結局専攻は研がないところに行きましたので。
最後服作ってたもんね。
はい、そうですね。切れないなって気づいたら、で、ほうれん草のヨーグルトサラダ作ろうと思って、ほうれん草みじん切りしようと思って
た。ほうれん草のヨーグルトサラダ、
はいはい、
おしゃれだね。
そう、 みじん切りしなきゃいけなくて、うん、ちょっとなんかもうめんどくさい気持ちが出てきて、もう夜の11時半ぐらいで、
うん、夜の11時半からほうれん草のヨーグルトサラダ作ろうみたいな。
作ります作ります全然。
すげ
え。インドカレーの教室に、インド料理の教室に行って、そのメニューを作ろうと思って、チキンカレー、チキンインドカレーとヨーグルトのほうれん草サラダと、あと人参ラペを作ろうと思って、あ違うわ、タケノコのスパイシー炒めみたいなのと、その3品作ろうと思って、玉ねぎをすごい時間炒めなきゃいけないよねって炒めてて、でほうれん草そろそろ切ろうと思って、あの軸のね、まあ食べれなくないで、あそこちゃんと洗えばいいんだけど、あの泥がめちゃ
くちゃほうれん草の根元って 絶
対土ついてんの
よ
あれ。
であ
れちゃんと綺麗に洗えば絶対食べれるし、
あそこすご
い、そう栄養あるらしいんですよ。
あそうなんだ。
だからもうめんどくさいなら、そう11時半はもうめんどくさかったんですよ。
で
もうポンポンって切っちゃおうと思って、ポンって切ったら指が切れたんです。
あ怖い。
指もいって、でもう結構行ったことはね、もう察したの、
うん、行ったわと思って、
行ったわみたいな、結構血出てやべえなと思って、
うん、
とりあえず血を止めなきゃいけないと思って、うん、キッチンペーパーでキュッて押さえて、うん、こうやって手の頭の上に指を持ってってあの10分間ぐらいテレビ見て、
え何やってんの、もうちょっと止血方法もうちょっとあるやろ。
いやなんかでもうちに絆創膏もガーゼも何もなくて、
あパソコンないのやばいね。
でとりあえずあの一緒に住んでるね、
うん、
彼氏にメールをして、うん、指を切ったので、うん、ガーゼとか買ってきてほしいので、
うん、
とりあえず何もねえから、とりあえずギュッて押さえてちょっと安静にしようと思って、とりあえず10分テレビを見て、すげえ血出て、血止まったの一応、あ止まったけど、よかった指先っちょ全部切れなくてって思ったの。
本当だね、本当にそういう切れ方、さっき指、親指の先っちょ5ミリなくす
切り方してる、なくす切してるじゃん
下手したらなくなってた、親指の先っちょ5ミリ。
そうそうそうそう、だって
もうマジ怖それ、
なんかサクサクじゃなくて、そのあの汚い部分をポンって切ろうとした勢いで指いってるから、そうそうそう、あのだから
なんか今日ゾッとする話しかしないんだけど、日が
そのほうれん草の先っちょと指が落ちるところだったんですよ。でもまあとりあえず大丈夫で、でもなんかそのとりあえずさ、ご飯超作りかけ、
うんそうだね、
指切れてる、血とかついてるし、どうしようと思って、とりあえずこのキッチンペーパーごとマスキングテープでぐるぐる巻きにして
ハードだな、ハードボイルドだね
だってないんだもんな、もうそれで、あのビニール手袋があったから、うん、使い捨てのやつ、
うん、
それを左手にはめて輪ゴムでこの手首止めて水が入らないようにして、うん、とりあえず料理を続けたよねだけどなんかもう親指痛すぎて、
おかしい、続けないよ、もう続けないよその時点
で。だってもう痛、あのカレー作るために30分ぐらいかけて炒めた飴色の玉ねぎと、
まあ、でも彼氏帰ってくるんでしょその
時、その時帰ってくるけど、でご飯ないじゃん、で時間かかるもん、そっからも作業も、
いやでも指切れてるから
でどうしようと思って、ちょっと血をまずね、うん、ほうれん草についた血を流して、
あやば、下処理としてまず血を流して
、でもなんか指が痛すぎてもう抑えられないけど何かを、
うん、
なんかこう添えるようにほうれん草を持って、もう右手で包丁を持って、もうみじん切りしなきゃいけないけど、もうチョップだよね、タンタンタンタンタンって切って、
危ねえよ、
いやまあそう、またこれ切っちゃうじゃん、
うん、いやもうまたこれ切っちゃうじゃん、ドヤ顔すごいドヤ顔、
やべえと思って、うん、とりあえずも切って、うん、もうそれでみじん切りにもなんなかったほうれん草をヨーグルトにぶち込んだよ、ね、でその後ちゃんとカレーも作ったんだけど、もうさ指切れてるから集中力がなくて、
うん、
すげえ味の薄いカレーと超ざっくり切られたほうれん草のサラダと、
完成まで持ってったのがすごいね。
タケノコ諦めて、
タケノコ、
タケノコのスパイシー炒めみたいな作ろうと思ったんですけど、
ちゃんとしてんなよ、
タケノコも諦めました。で彼氏帰ってきて、うん、すいませんご飯がもう無理っすみたいな、もう作ったけどもうな、集中力ない、指がもうダメっすみたいな、指がもう
指これなんで、
指これなんでって言ったらガーゼなかったって言って、ガーゼタオル、ガーゼハンカチ買ってきて
か
わ
いい、かわいいとかじゃない、買ってこいよ、
いや売ってた、もうだってさ帰ってきたら多分12時過ぎだから、
あ薬局閉まってんのか、
閉まっててコンビニで買える限界が絆創膏とガーゼハンカチとマキロン、
やばえ、絆創膏、ま、
そうだ、そう、とりあえず絆創膏を貼って、うん、お風呂もその 手袋して、うん、でももうしばらく指がもう、もう指が
指に
指が指で、なんかお腹はお腹でさ、もう集中切れ、その尿道に管通すのどうでもよくなるように、
あ、そう、
そう、ここが痛い
とさ、お腹の入ってるチューブが痛すぎて他が全然大丈夫っていう、
そう、私も指が痛すぎて、
やっぱ比較なんだよね、痛みって、
そうそうそう、
痛みって比較わかる、
そう、心も結構比較にもう乗ってきて、指が痛いから何でもどうでもよくなっちゃって、
わかるわかる
わかる、そう、やる気もないし。
だから
なんかぼーっとしちゃって、
痛みってやっぱやる気をそぐよね、
うん、でも指のことに関してはすごい動力になって、うん、次の日ちゃんと傷パワーパッドを買わなきゃいけないみたいな朝からめっちゃ傷パワーパッドを街中で探して
傷パワーパッドってさ治るんだやっぱり、
いや、なんか指が指の位置が悪すぎて、
そうだね、それ爪だもんね、だって
そう腫れなかった、
そうだよ、
何か貼ったけどなんか、うん、ダメだね、その隙間ができちゃう、どう頑張っても、
ここはあれは切ったばかりのやつに貼るから治るっていうことだよ、
なんか海っていうかさ、液体体液が出てくるときに貼ってれば治りますね、
うん、はい、退院してさ、この管抜いたところが結構まだ穴開いてるから、うん、絆創膏を貼らないといけないって、大きめの絆創膏うちなくて、お母さんが絆創膏買ってくる、大きい絆創膏買ってきてあげるわって言って買ってきたのが気づかパワーパワーだったんですよ、うん、これは違うんじゃないかって言って、
いや、いいんじゃない、
かさぶたになってる半分、
あ、それはもうつけなくていいです、
だから傷がパワーパッターンね、持ち帰ってもらったの、うんうん、切なかった、
うん、ぐちぐちしてる段階はで、ね、いいですね、
普通のバサコ貼ってます、
うん、そう、それが結構
焦げ臭いかな、
本当だ、怖かったね、指怖いね、先じゃなくなった、一応だからそのもうすごい血出てるからキュッて止めちゃうじゃん、
うん、
この右手の中にこの私の指の先ちょあるんだろうかって思いながら、
ヤクザみたいな話だね、
そう、どうしようかなと思って
見るかね、前
見る、でも見れないんだね、
すごいめっちゃ怖いね、その怖
い、でも冷静、やっぱ冷静だよね、痛い時って、う
ん、分かる、ね、やばい時って冷静だよね、
そうだから、なんかこう一応こうキッチンペーパーでぎゅうぎゅうに押さえたまま、
危ない
、もうシュッて離して、うん、指切ったどうするみたいな、このグーグル検索してでまたキュッて締めて、
Google検索したの、
あの小指でこうやって、うん、小指でこうスクロールしてギュッて指を押さえながらね、右手の小指でこうスクロールしたら指が全部切れちゃった、その取れちゃった場合は冷凍保存をして、うん、てかまあ
指取れた方、
取れたやつをちゃんと冷やして一緒に病院に持っていけば、うん、数時間以内だったら指くっつけられるというとこまで見て、
すげ
え、それは知ってたんだよ、知ってたけど、
なんで知ってんの、知らない、
芸大生指飛びがちなの、
うわーゾッとするわ、
なんかそう機械とか使うから、で私の知り合いでは2人で指取れてて、で1人はくっついてて、1人はもうくっついてなくて、1本だけ短い人がいるんだけど、くっついてる人は本当にくっついたの、小指が遠くに飛んでくっついてるんだけど、だから、
え、動くの、
動いてた、動き悪いけど動くよって言ってて、だから、あ、そうだそうだそうだ、みんな飛んでたわって、でもくっついてたから、あ、みんなこうやって冷凍保存す、冷凍ってかもう冷やすんだと思って、私はこの指の先っちょだったら別になくてもいいかもしれないと思ったの
芸大生の感じが分からん
わ、違う、だってそうじゃん、
まあ、そこ確かに
すげえ先っちょだよ、
そこはなくても、
まあ、みんな皆さん見てください、親指の先からまあ4ミリぐらいの頭の部分、ね、うん、まあ、なくてもさ生活できそうじゃん、
うん、そうだね、特に困らないかもね、
そうそうって思って、まあ、確認して、もし取れてたら冷やして病院に行かなきゃいけないけど玉ねぎ炒めてるしとかいろいろ考えちゃうわけ、もいろいろ考えて、まあ、
玉ねぎ無視してほしいけどね
至った結論はもう取れててもいい、
うん、
この先っちょは、
うん、
とりあえず血を止めよう、うん、でご飯を作り切ろうっていうのが
優先順位ぐちゃぐちゃになって、
そうそうそう、
で完成したっていう、
完成してまずいのが完成して、
いや完成させただけ相当よ、
で絆創膏買ってきてもらって、その時にあの久しぶりに指をこう取ったら、うん、指がついてたから、うん、あ、よかったと思って指はいると思っているけど、
やばい、
うん、もしこれマジ明後日まで死ぬほど痛かったら病院行こうって思ってた、うん、けど日に日に痛くなくなってたから、
よかった、
治ってると思う、
治ったね、
治った、
結果今ちゃんと指がある、
そう、爪もね、ちゃんと早く、この辺までくっついてる
ね、触んないでもらっていい、ちょっと怖いからちょっと触んないでもらって、
もうね絆創膏もつけなくな
った、あ、うん、そうだね、怖い、でもそれ引っかかってベリッとか、あ、痛い痛い、うん、うん、気をつけて、
気をつけます、うん、 皆さんもね、病気、怪我、気をつけましょう。
本当なんか全然いいことないね。
そうなの。でもその包丁のせいだから、昨日友達、下大の友達何人か来てて、一人に研いでもらいました。
よかった。よく切れる方が安全ですから、ね。うん、気をつけて、でも本当に
そうだね、うん、
本当に気をつけて、
うん、あなたも気をつけて。
ありがとう。私はどうし気をつけたらいいどう早めに
敏感になるってこと、敏感に、体に敏感になるってことじゃない、ね、やっぱり
痛みに言うと、うん、なんかよく我慢しましたねって言われて、あ、なんかもう痛いかも分かんなくなってきちゃって、うん、なんかでもずっと痛いと分かんなくなるよね。
そうだね。
そう、やっぱこうお腹、盲腸が痛いけど、それよりもやっぱこう点滴の針の場所が悪い時とかの方がやっぱ痛い、
うんうんうん、
っていうのはやっぱ見えるからなんだかな、
うん、
針が刺さっててこの筋肉がこう痛いって頭で理解できる、切れてるとかの方が痛いよね、うん、こう中でなんちゃらとか
よ、うん、靴ずれもさ、結構えぐい靴ずれしても頑張れるんだよね、うん、あれなんだろうね。でも指がね、目の前で切れてるとやっぱすごい痛い、
でも見えるって、ね、見えるから痛いみたいなとこあるよね。
あるね。
そうですね。本当、
残りね、2ヶ月、うん、2ヶ月もないですね。2ヶ月か。
残り2ヶ月で終わるね、今年。
怪我なく、病気なく、うん、健やかに。
健康診断行ってね、みんな。
いや、その話昨日友達した。
行った？ってか、ある会社の。ないの？行った方がいい、マジで。
いや、その話になりましてですよ。昨日ね、芸大の友達6人ぐらいうち来てて飲んでて、うん、まあ婦人科系のね、まあ、うん、レディースクリニック系の話をしてて、うん、友達が1人乳腺炎になったの。
うん、
だけど別に妊婦じゃないの。
あ、え、妊婦がなる、
妊婦が、母乳が出る人が出やすいらしいんだけど、その子別に妊婦でもないし、うん、母乳も出てないんだけど乳腺になって、しかも雪かみたいな感じ、なんか変だなとは思ってたらしいんだけど、うん、放置して放置、仕事忙しく放置してたら、おっぱいの上の方がすっごい赤く腫れたんだって、うん、それもまたちょっと放置してたら、そこがこうパンってなって海が出てきちゃってみたいな。
ええ、外にパンって
パンってなったっていう話で、
ハードボイルドだね。
なんかその乳首に向かってな、20本ぐらいあるのかな、乳腺が。そのうちの1本が詰まって、
やば
パンってなっちゃって、
どこでも詰まるんだね。
でその子もだから管をしばらく通してて、その海を出す、でその乳腺ちゃんと乳首、な、普段から女性ってあの乳首の先からちょっとずつなんか出てるらしいんですけれど、まあ、出てる気はするんだけど、まあ、母乳じゃなくてもね、その妊婦じゃなくても、うん、それのだから通り道をもう間違えちゃってるんだよね、その、あ、そ、溜まっちゃった、ね、そっちにすごい流れるようになっちゃってたから、乳首にちゃんと流れるように紐を通して、その紐を別それは痛くないらしいんだけど、
だ
毎日こう回してそっちに流れるようにしつつ、
回すんだ。
そう、なんかその海を取ってみたいなことをしてたんだよねって言われて、で今度まあその海が溜まってたそういう組織ごと今度手術するんだけどとかって言ってて、
そんなんもあるん
だ。おっかないよね。
おっかない。それでも健康診断とかじゃないよね。
うん、健康診断でもだからマンモグラフィーやればいいんじゃない、こういうおっぱいプチョッとつぶすやつ。
あ、そうなんだ。
それで分かんのか。乳がん検診で多分分かると思う。
そう、乳がん検診マジ行こう。がん検診行こう。
乳がん検診、あと子宮の話で昨日なって、子宮も検査さ、なんか来てたの私。
え、私も目黒区から来たんだよね。
だから来てて、来てんなと思って。
え、1月31日までだったよ、うちの区は。いや、もう急がないとと思って。
まだ期限切れてないのかな。でもそれの話したら、また違う友達の子が、うん、その排卵ってあるでしょ、月に1回、うんうん、その排卵が、その排卵の管に詰まって、
そんなことあるの。
そう、なんかこうイクラみたいになっちゃって、それですごい、なんかあのその人はだから生理がすごいきつくなったなと思ったの、生理痛が。で蓋開けてみたら詰まってて、でも血は毎回出てたから全然気づかなかったんだけど、詰まってて
怖
っみたいな、そういうのもあるらしいよ。
なんかいろいろ詰まるんだね、体が。
体詰まるみたい、ね、
うん、私も石がここにもうちょい詰まってたから、うん、詰まんの怖い
ね。
ちょっと変だなと思ったらすぐ行った方がいい、病院マジで。
そう、
検査行こう。怖いね。
話してた。
なんかやばい音聞こえてる。宇宙の更新。
あとはなんだっけな。一人がもう妊活してて、
うん、
まあ結婚してるんですけど、その子が言うには、もう18歳ぐらいからピルを飲んだ方がいいんだって。本当に妊娠したいんだったらね。だから自力で生理が起きて排卵しての繰り返しすると、やっぱどんどんどんどん傷ついていくんだって。だからなんかピルに頼った方がいいし、なんなら
ピル飲んだら生理来なくなる、
くるくるくるくる、だからコントロールする、完全にこう生理周期が決まる。その飲まなければ来るけどさ、その周期が毎回違うじゃん、ブレたりするじゃん。で、体調悪かったりすっごい忙しかったりするとちょっと遅れたり早まったりするし、そういうのがなくなってピルはもう完全に一定になるから、その方が卵子には影響がない、子宮とかには
確かにそうだ、
ね、いいらしい。で、18歳ぐらい飲んだ方がいいし、なんなら20代で本当に子供欲しいんだったら卵子凍結をした方がいいらしい。
あ、そう言いますね。
し、なんか生まれた胎児の時が一番卵子がいっぱいあって、生まれてどんどん減ってくんだって。でもその時点で決まるんだって数が。
そうなんだ。
そんな悲しい話はあります？
全然知らないな、その辺の仕組み。
いや、全然知らないし、子供全然欲しくないから。
あ、言ってたね。
あれも全然問題ないんだけど、問題ないっていうか、でもなんか改めて言われるとすごい切実だし、
戻れないね。もうなんか大人、なんかもっと年取ってからやっぱり欲しいってなった時にもう無理、無理ってなる。
そう、もう30代ぐらいから、男も女もだけど30代以降になるとやっぱ障害児とかの影響がすぐガンって増えるから、やっぱ産むんだったら20代なんだって。
うん、もう無理だわ。じゃあ
無理です、無理です。
そうなんだ。その生理の話でさ、
うん、
ヒハにね、謝ろうと思ったことがあったの。ヒハがさ、めちゃめちゃこのラジオ始まった当初ぐらいの時に、ほんと生理で性格が変わるみたいな話してたじゃん。
してた。
で、その時私全然その生理辛くなくて、
うん、
で、命の母のホワイトのみな母みたいな話をしたの。
してたね。
で、
結局買ってないけど。
そうじゃん、私、うん、
買ってたよね、この前。
3ヶ月前ぐらい買ったの。っていうのも本当にひどくて、その、
うん、
なんだ、
PMS
的な、 PMS 的な、うん、多分、
うん、
で本当に 気分がこう上がり下がりもすごいし、
うん、
起きれないの、マジで。ずっと寝れて、そう、うん、あれなんか、あ、これかと思って、ヒハに悪いことしたなと思って。
いや、別に悪くない、悪くない、大丈夫。
しかもここ買ってないんだ、ホワイト。
買ってない。
あ、めっちゃいいよホワイト、すごい助かる。
生理前から飲むの？日々飲む。
生理前から飲むし、生理来てから飲むぐらいで、うん、あの生理来るなと思ったら飲むっていう感じ。
なるほど。
落ち着く。だからなんか通常営業できる。生理来ると本当に1週間ぐらい。
お腹も痛くなりますか？
あ、お腹もそんなに。
あ、いいですね、買いましょう。
え、本当にマジで情緒安定。
あ、それいいですね。
なんか1週間ぐらい死ぬじゃん、1ヶ月のうちの、
うん、なんか私生理前が一番なんか情緒がおかしくなって、
え、じゃん、あ、で生理来て、あ、なるほど、生理のせいかってなる。
そうなの、そうなの、
なるじゃん。
すげえ怒ったわ、
ね、飲みな。でもね、あ、あれ、生理来た、あれ、今回大丈夫じゃん、全然ってなる。
飲みます、うん、だって大体誰かと喧嘩したりするの生理前だもん。
あ、私も大体制作止まるの生理前なの、
うん、
飲みな飲みな、
飲みましょう飲みましょう、
命の母ホワイト、
うんうん、
いや本当よかった。まあ個人差あると思いますけど、
ね、もちろんもちろん、うん、
飲んでください。
いやでも本当なんか大人になってからの方が生理痛がひどくなってって話をショート昨日知って、その子宮の話になってたんだけど、うん、あ、分かるって何人か言ってて、
年がやっぱねどんどんそうなんだ。
いや、それで、いや、それもしかしたら病気かもよに繋がってったんだけど、命の母が落ち着いてるまでは大丈夫だよ、ね、ね、それ超えてきたらもうマジ行った方がいいよね。
行った方がいい、うん、なんかよくわかんないけど全部検査してほしいね。ほんと怖いよね。
ほんとだね。いや、ほんそうね、
死にたくないからさ。
そう、そしたらでもそれで今度メンズの話になって、
うん、
まあ、その妊活してる子やっぱ旦那とそういう話をしてて、うん、まあ、今のところやっぱ1年ぐらいその妊活してできなかった時はやっぱ不妊治療って話になってくるんだけど、うん、 そうだよね、そうなった時にとは言ってるらしいんだけど、今薬局で精子検査ができるやつをキットが売ってて3500円ぐらいで、でそれを東海オンエアってあの YouTuber がやってて、あ、うんうん、でまあ、それ東海オンエア見ながら見たら話したんだけど、うん、なんかどうやらその東海オンエアにそこまで出てないんだけど、うん、本当に精子がシワシワとかあるんだって、シワシワだったりするんだって、若い人でもだよ、もうシワシワの子は多分たどり着けないよねみたいなとか、尻尾がない子とかいるんだって、泳げないだからもうポンって出されて
全部そうってこと、
そうじゃない、でもポンって出されて、まあ、多分どこに行けばいいんだろう、どうやったら前に進めるんだろうみたいな子とかいるらしくて、
そうなんだ、だからそれが分かんの3500円、
あ、3500円では分かんない、さすがに、だけど3500円で分かるのは濃度と運動量で、その基準値があって WHO かなんかのそれより上か下かが、まあ、数値で見えるっていうやつで、で本当だから不妊検査とかいろいろ細かくやっていくと、シワシワですねとか尻尾ないですねとかいないですねとかが分かるらしくて、で、まあ、男2人って昨日の飲み会に、うん、この2人はもうなんかすごいうーって顔してた、ね、調べたくねーみたいな、
そうだよね、うん、みんなそうだよね、人間の体ってすごいな、最終的に、いや本当に日々意識しないけどさ、うん、すごいよね体、うん、ずっと考えてた、あの入院中に、
うんうんうん、
やっぱなんかないと意識しないけど、すごいよね、うん、それだけなんだけどよくできてます、
でなんかメス、男性のメス化ももうすごい進んでて、
へー、進んでるかな、その、
うん、らしいよ、なんか詳しくは
人類の進化的なことで、
そうなんか XX と XY 染色体みたいなの、あれの的にもう女性らしい男性がすごい増えていってるし、それを正常に戻すにはチンパンジーとの愛の子を作んないといけないらしい、
怖怖だね、
すごいかいつまんで言うとそういうことらしくて
すごいかいつまんだんだろうね、多分
そうすると怖い怖い、まあ均衡が取れるようになるけど、そのまあ時代の風潮的に例えば LGBT とかそれぞれ個性とかってものを出しやすくなって世の中だから、まあ、いわゆるフェミオみたいなもんだったとか、例えばゲイとか、まあ、そういうのもそうだし、まあ、劣る子らしくあれっていうことがなくなってきてるから、
古い考え方みたいになってる、
そうそう、中性的な人が、まあ、女性もそうだけど増えてきてるっていうのは確かにあるけど、その遺伝子的にもだんだんだんだんその男らしい人っていうのは減ってきてるらしいよ、
そうなんだ、うん、その話ちょっと詳しく知りたい、面白いね、
でここから私もさ、ちゃんその人も多分なんかで見て教えてくれた感じだから、
一説なんだろうね多分、
うんうん、
そうなんだ、
中性的にそう
増えてるってことなんだ、その最近そういう人たちでも声が上がってきたとかではなくて、
そうそうそういう
数がもう増えてるってことなんだ、
そうそうそうそうらしいよ、
そうなんだ、
そうで、そんな中でまあ妊活の話を聞いてたら、
うん、
なんかその排卵日の前後に2日に一遍セックスするんだって、わかんない、わかんない、普通のあの普通のカップルのスピード感がわしはわかんないけど、私的にはいや大変じゃない、そんなすると思って、
すごいね、
そうでもそのぐらいやるのが妊活らしいですよ、結構ハードですよね、だって普通に。その排、まあ、排卵日もそうですけど、普通にまあなんとなく意識して、
うん、
まあ、セックスするじゃないですか、うん、その上 20% ぐらいなんだって、
そうなんだ、
だから5ヶ月ぐらいはその生活をしないと子供がまあ平均的にはできないとされていてみたいな、
子供って頑張んないとできないんだね、
ね、
そうなんだ
だから授かり婚はすげーよね、
すごい奇跡だね、
うん、
いいね、授かり婚もじゃあ、
いや、そう悪くないっていうか、悪くないっていうか奇跡なんだよね、
すごいな、そ そうなんだ。
そう、授かり婚の結果2人とも子供を可愛いと思って欲しかったと思えるんだったらめちゃハッピーなんじゃないかと思った。しこんなにさ男も女もめちゃめちゃ働く時代にさ、うん、普通にそれこそ女性もオス化してさハゲてきたりもし、うん、ハゲとかヒゲとかさ、
うん、あ、そうなんだ。だ
そう、女の人でも薄毛が増えたりヒゲが生える人が増えてるのでオス化してるのね。それは
あ、でもどんどん多分
遺伝子上っていうか、まあ、そういう性、うん、ホルモンのバランスとかになっててで座り仕事もみんな多いから、うん、もうね精子死にかけてるでしょ。こんなにいい状態じゃないじゃんっていうこの現代で普通に子供が生まれるってものすごい確率なんだ、ね、
奇跡だね。
授かり婚も悪くないし、なんか自分の周りにいる子供できた人たちってそんなに苦労してないからそんなもんなのかとそう思ってたけど、蓋開けてみたら結構大変そうだなって思って、
みんな普通に産んでんだと思ってた。でき普通にこうなんだできて、
うん、
努力してんだ。努力してなくてもできる人はできると思うけど、
うん、でもそれこそ養蚕飲んだりとか体温を測ったりとか排卵日が近いからみたいな話するんだな夫婦でとは思う。
すげえな、
そこまでしてやっぱ子供はいらんわ
結論出てる結論出ましたね、いらない、
はい、子供いらない、うん、
はい時間半取りましたね、はい、大丈夫かな。
あ、あれやってない。
あ、あ最悪。これじゃあ頭につけます。
はい、ドゥサムのドゥヒーハーです。
ドゥサムのサムユキカです。
イエーイ。
はい、
っていうね、
うん、
全然イエイって感じの話一切してません。
そうだね、ちょっと悪いことがたくさんあって、まあでも悪いことも裏返せばいいこと表裏一体ですので、うん、
はい、
皆さん今年もあと2ヶ月頑張っていきましょう。
はい、今日のねタイトルを決めなきゃいけないから、
あ、よろしくお願いします。
どうしようかな。白ご飯明太子のせ、
いや、やだね、
かっこ盲腸、
やだね白ご飯にのせないでほしい、やだね。
はい、
はい、ありがとうございます白ご飯はどっから来たんですか。
いや、わかんない。
あ、明太子から、
明太子から来ました。
やだね。
か、もう一個案ができた。
あ、お願いします。
斉藤さん、明太子です。
それにしよう明太子、
かっこ手を差し出す手の上に明太子、
手の上に明太子、あ、それにしよう、
はい、
手の上の明太子です。今回ありがとうございます。30日に先生に会うのめっちゃ楽しみ
どうする先生休みだったら。
え、先生休みの日に呼ばれてるのやばくない？嫌われてるじゃんそれ、その時点で通院の日に休まれてる感じはやばいよね、
うん、
はい、では皆さん、あのですね、お便りを待ってます
、はい、リクエストお待ちしております。
次は撮るのいつになるかな。あ、そろそろ私新潟、あの富山にねそろそろ引っ越し出してますけど、まあ、またその話はまた次回します。どうすか。
はい、切ります
バイバイ。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。ドゥサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールは doosamegw@gmail.com doosamegw@gmail.com まで。
お便り、
お待ちしてます。